先生、今日もよろしくお願いいたします。
あの家族の話から、はい、お墓とお葬式の話にちょっと関連して、
ね、そうですね、
今月もその続きをしたいと思うんですけど、
はいはい、
先週はその島田先生のゼロ層を何も残さないという、全くきれいになくなってしまうという単なる遺体の処理に近いようなゼロ層に対して、はい、あの一条さんというのは永遠層と名付けているんですね、
はい、
で一条さんはその直層直層、これね、この本を読んでましたらね、
はい、
一般の人は直層という字、
はい、
宗教関係者、特に仏教関係者は直層という言い方をされる人が、まあ、多いようですね、はい、どちらでもいいようですけど、
は
い、
同じ漢字で直線の直に法
文
字
ですね。そうですね、
そうですね、
だからまあ一般の人は直層というということが、あの宗教関係者は直層と言われることが多いと書いてありました。直層とかゼロ層を批判しながらも、そのお通夜とか告別式の意味に触れても、ちゃんと葬式の重要性とか必要性を説いてるんですよね。でね、これ私ちょっと面白いと思ったのは、あの日本人の馴染みのある山とか海とか月、はい、星ですね、私たちの高い他者の他というか、はい、世界の界、
はい、
高い感をそういう言葉で表しているという、で高いというのをね、私よく言うんですけど、はい、あの新明解国語辞典引きますとね、
はい、
高いというのは普通あの死者の、あの死者という亡くなった人のことを、遠距的な表現は高い、あの人高い。
高いしましたって言い方します ね、確かに。
それが2番目に書いてあってね、はい、我々使う高い。はい、1番目はね、仏教で人間の世界以外の世界を高いという。
はい、
だから、人間の世界が山の世界、星の月の世界、星の世界、海の世界、これを高いという、というふうにおそらく一条さんを使っていると思うんです。
はい、
日本人に馴染みのある山、海、月、星に私たちの高い感という言葉で一条さんには対応させているんではないかと思うんですね。そして山は樹木葬、
はい、
海は海洋葬、お葬式の葬です全部ね、はい、月は月面葬、星は天空葬、
はい、
この4つを4つの大きな永遠葬と名付けて、
はい、
個性的な旅立ちを希望する人にも受けるのではないかと、この考えを。でこれからのお葬式はこういう永遠層、
はい、
海とか日本人に馴染みのある海とか山とか月とか星に絡めて、そういう月面層とか天空層とか海洋層とか樹木層とかいったような、その人に応じたその人なりのお葬式をやったらどうかという、この4つの大きな永遠の四大永遠層はこれからも注目されるだろうと、あのこの、
はい、
一条さんは言ってますね。そうなるかも分かりませんし、何とも言いませんが、
はい、
なかなか面白い話でしたね、
で
この辺でね、
はい、
ちょっと島田さんと一条さんの考えを私なりに、私の主観でちょっと比べてみますとね、大変大胆なことなんですが、ちょっとやってみたいと思います。
はい、興味深いですね。
ちょっとなかなか間違ってるかもわかりませんけど、島田先生は宗教学者でありますから、
はい、
まあ、葬式とか宗教に関する本をたくさん出版されてますね。
そうです。
で、その中何冊か挙げてみますとね、まず葬式はいらない。今月先月取り上げた葬式はいらない。これは2010年に幻冬舎から出してられます。それから、ゼロ層、あっさり死ぬ。これも先月、今月取り上げましたけれども、はい、2018年、ごめんなさい、平成28年、はい、2016年に、集英社から、ゼロ層、あっさり死ぬという本を出しておられます。
はい、
それからね、宗教消滅という、こんな本も出しておられます。はい、宗教消滅、サブタイトルが、資本主義は宗教と心中するというサブタイトルがついています。
はい、
これに、ね、2016年に BS、ローマ字英語の ABC の B と S、
はい、
BS クリエイティブ出版というところから、BS 新書という形で、 宗教消滅、資本主義は宗教と心中するという本を出していらっしゃいます。で、この本の中身はね、要するに、この本の題名通り、日本は宗教消滅に向かっているというんです。石丸先生はね。日本人の宗教離れについての本ですけど、特にその仏教系は深刻な時代に直面しているという、うん、要するに今の若い人は仏教から離れていっている、はい、ということを書いていらっしゃいましたね、そして2022年、去年はね、英語のこれも GABCDFG の G と B、
はい、
GB 出版社から、
はい、
葬式消滅という本を出してね、葬式消滅、
はい、
でこれはね、この本のキャッチフレーズ読んでみたら分かるんですけど、
はい、
お墓も戒名もいらないと書いてありました、うん、すごい本ですよね、
うん、
島田先生は日本人の死生観が大きく変わったので、これからの新しい時代のお見送りの作法とか、それから供養の仕方を提案してるんですね、ここでね、うん、
はい、
だからまあ死生観が変わって、それによってそのなんていうのかな、お見送りの方法作法とか供養のあり方も変わってくるだろう、うん、要するに表表紙のコピーに、これからの私たちは個人をどう見送り、どう葬るのか、弔うのかという書いてあることから想像すれば、まあそんな想像ができると思うんですよね。で、このような一連の書物から島田先生の考えを私なりにいくつか挙げてみますと、間違っているかもわかりませんけれども、誤解しているかもわかりませんけど、まあ思い切って挙げてみますとね、まず日本人の中に葬式も墓もいらないという人がだんだんと増えてきた、
はい、
二つ目はそれを人間関係が希薄になって、死んでまで人に迷惑をかけたくないという人も関連して出てきた、増えてきた。三つ目はね、超高齢化が進んで死者を葬り弔うことへの意識が昔と変わってきた。私がそう解釈したんですよ、
はい、
島田先生の本の中から、うん、例えば遺体を適切に処理するだけでも十分だと考える人が増えてきた、うん、それから四つ目は葬式にお金をかけられない時代になってきた。で、私の知人なんか話聞くと、もう家族葬で十分だという人が多いですわ。それから5つ目はね、人生100年時代からもう110年時代に向かっているという人もありますが、110年時代を生きなければならなくなって死生観が変わってきた。もう要するに必ずしも長生きして喜べない時代になってきた。だからこれは五木ひろゆきさんもそんなことをおっしゃってましたが、生きなければならないという、もう義務感ですよ。長生きするということは必ずしも幸せでない時代がそこまで来ているという、まあそういう死生観が変わってきてしまった。それから六つ目としては、従来とは違う宗教色の薄い、あるいはもっと言えば宗教色のないような新しい形の早々のあり方を提案するというようなことになるとも思うんですけど、うん、まあ、そういう、まあ、仏教離れから、そんな時代が起こって宗教離れからね、
うん、
そういう時代に向かってきているということが言えるんではないかと、島田先生の本を概観してみるとそういうことが言えると思うんですよね、うん、で、この宗教学者の島田先生に対抗するような形で、
はい、
島田説に反論される本がたくさん出しているのは、はい、一条真也さんという、
はい、
作家でもあって冠婚葬祭会社の社長さんですよね、はい、この人も何十冊というたくさんの出版本を出していらっしゃいますけど、
はい、
本の 2,3 冊拾ってみますとね、はい、島田さんの葬式はいらないという本に反論するところ形で、葬式は必要という本を2010年、島田先生が2010年に出されたすぐその後からその双葉社から新書版で出版されてますよ、
はい、
で、島田先生がゼロ層あっさり死ぬという本を出されたら、うん、またすぐその後に 永遠そう思いは続くという本を2016年同じ年に現代書林から出しておられます。でまた葬式消滅という島田先生の本に対しては2022年の12月にオリーブの木という出版社から葬式不滅という本を出していらっしゃいます。でこれもなかなか全く対抗する本ですけどね、
うん、
表表紙のコピーにこんなことが書いてありました。その葬式不滅という本、
はい、
葬式はアップデートするという、はい、アップデートというのはねこれなんか面白い言葉ですけどね、アプリなんかで使う言葉、
そうですね、そうですね、よく使われますね。
私は年取ってるものはあんまりアップデートなんのことか分かりませんけど更新するという、
はい、
要するに最新の情報に入れ替えるというのをアップデート言うんです
ね、はい、それもより良くというなんかそういうところがついているような感覚で思ってます ね私もアップデートするっていうのは、
そう、
はい、
更新する新しい、はい、最新のものに入れ替えるという、うん、
入れ替えて、はい、
だから葬式をアップデートするということあるいはその弔いと供養に迷う日本人へとかね、
うん、
個人のため とかそれから遺族のためか葬式を今を問う葬式というのは個人のためにあるのか、うん、遺族のためにあるのかそれから葬式の今を問うそんなことが書いてありました。で島田先生の場合と同じようにこのような一連の書物からその一条さんの考え方というか葬送とかお墓に対する一条さんの考え方を、はい、私なりに思いつくままにまとめてみようと思うんですけど、まだ時間ありますか、
はい、あと少しになってきましたけどもどうしましょうか。来週にじっくり伺いしましょうか、
はい、来週に回しましょうか、
はい、分かりました、はい、なかなかそうすると先月から続いてお二人の方のお話がさっきもちょっと触れますけどそれぞれに共感するところが出てきてるということですね。で先生もそれをじっくりとお読みになられて、
はいはい、
関心持たれたところも終わりということで、はいはい、よろしくお願いいたします、はい、どうもありがとうございました。この時間は湊川短期大学元学長社会心理学ご専門の大前守先生のお話をお届けしてまいりました。来週もぜひお聞きください。